警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。
警察官千葉東志郎の狙い目55回目です。今日の狙い目はですね、千葉県野田市であった小学校4年生の女の子の虐待の事件についてちょっと話してみたいと思います。千葉県野田市で小学校4年生の女の子が親父さんに虐待を受けて亡くなったっていう事件ですね。でこれに関しては児童相談所とか教育委員会の対応がまずかったってことでニュースでも流れてますね。でこれに対して、どうすればよかったのか、この児童相談所とか教育委員会の側の組織の対応としてどうしたらよかったかってのを試験たっぷりに話してみたいと思います。前提として私が事件の全部を知ってるってわけじゃないってことで話したいと思います。ニュースとか新聞で読んでる情報の中から想像して話してみることになります。で具体的な対応としては、今後どうしたらいいかっていう具体的な方法としては、まあ警察に連携、警察と連携する、警察に連絡するってことでいいんだと思います。多くの人がそんな風に言ってますし、 SNS とかそれとかコメント欄ですね、インターネットニュースの、警察に対応すれば警察が対応してこう恫喝、親父さんから恫喝されてアンケートを渡してしまったなんてことを言ってるんでですね、警察に対応、警察が間に入ればその恫喝されてその恐怖に屈してしまったなんていうことを言ってましたけど、そんなことはなかったんではないかななんて思ってます。警察が間に入れば何ができたかっていうと、お互いに冷静な状態で話し合いの場を設けることができたんだと思います。まあその私だったらそうするだろうっていう話なんで、実際の、相談を受けた警察官がどう考えるかにもよるんですけども、まあよくあることなんですよね、この相手に対して詰め寄るたりする人を相手にするのが。だからそういう人に対して、それじゃあ怒ってるだけじゃいつまで経ってもテーブルにつけないってことを伝えることはよくあるんですよ。相手に対して恫喝したり頭に血が上った状態では何の話し合いもできないから、一旦落ち着きましょうとか、落ち着いた話ができない限りいつまで経っても話し合いのテーブルにはつけないっていうことを相手に伝えるってことは結構あるんですね。だからそんな風に対応すればですね、もっとお互いに冷静な状態で話し合いができたんだと思います。亡くなった児童の親父さんがこう児相とかに対して高圧的に詰め寄るっていうことはさせなかったでしょうし、それ以上させないでしょうし、警察官がいればそうすることで冷静な対応っていうのもできるんだと思います。おそらくやっぱりこの組織と個人の立場が逆転してる世の中なんで、どうしても個人の方が強いんですよね。だから個人が組織に対してこう詰め寄ったりするとどうしても立場弱くなるんですけども、特に高圧的な態度になると。だけどそれじゃあ話し合いではない フェアな話で話し合いにはならないってことを相手に伝えて、お互いに冷静な状態で話し合いをさせること、これが警察が間に入ればできたんでないかななんて思ってますね。これが、具体的な対策ということになります。だからもし本当に同じようなケースが今後あるんであれば、警察に連絡したりして、でうまく連携取れればうまく対処できるんじゃないのかななんて思ってます。だけどあくまでこれは具体的な対策なんだって、具体的な対策は何かっていうと結局は表面的に終わってしまうことが多いんですよね。同じケースであれば警察官に連絡するんでしょうけども、何もかも同じケースが今後あるなんてそんなことはありえないですし、どうしても同じケースじゃなくひねったケースでしか出てこないんですよね。で、何がその本質的な問題か、何が一番の諸悪の根源か、この児相とか教育委員会とかの組織の方のですね、何が一番悪いのかっていうと、やっぱりその柔軟な頭が持てないってことが問題だと思うんですね。その組織の立場とか世間の目とか、あと相手の親父さんの恫喝とか、そういうものに縛られてて、警察に連絡すれば防げるかもしれないとか、そういう柔軟な対応ができない、そういう対策を取るってのが頭からすっぽり抜けてたってことがやっぱり問題だと思うんですよ。警察に連絡さえすれば防げたのかもしれないんですけども、実際それができなかったわけで、そこにこう気づきとか認識の壁ができてしまったんですよね。しまってたんですよね。警察に連絡するなんてのは頭の中からすっぽり抜けてしまって、想定外のことにとしてこう自分の認識の外になってしまった、すごい視野が狭くなってたっていうのが問題だと思うんですよ。視野が狭くなってた。で、それっていうのは何でかっていうと、しがらみが多いからなんだと思います。さっきも言ったように世間の目とか、あとそういう組織であればやっぱり伝統ってのはあるでしょうし、やっぱりこう組織なんでこう動きが鈍くなっちゃってるし、なかなか現代に対応できない部分ってあると思うんですよ。だからそういうのにとらわれちゃって、柔軟な対応とか本当はどうしたらいいのかっていうのができなくなってくるんです。多分個人でしたらそういうしがらみがなくなるんで柔軟な頭になると思うんです。だけどいかんせん組織になってしまうと、多人数になってしまうと、どうしてもやっぱりしがらみとか考えちゃうんで囚われてしまうんですよね。そういう考えなくてもいいような、だけどこう面倒なこと、そういうのにとらわれてしまって、なかなか本当はどうしたらいいのかっていうのが考えつくことができないでいる。個人だったら簡単に考えつくことでも、組織になると途端にこう頭が固くなっちゃうんですよね。だから普段からこう縛りのないような考えを持てるような、そんな組織であることがこう本質的な問題の解決になるんだと思います。やっぱり本質的な解決には時間もかかるし、なかなか解決できるもんでもない、解決するのも難しいだろうし、これっていうのが示せなくて、なかなかこうふわふわした感じでもやもやした感じの問題なんですけども、やっぱりそういう縛られてることとか、こうしがらみにとらわれてることなんてのが本当の問題だと思うんです。そここそが本来の解決すべきところなんだと思います。 で、そういう柔軟な頭を持てるにはどうしたらいいかってことを、いくつか今思いつくのをちょっと話してみるんですけども、やっぱり世間を気にしすぎだと思いますね。世間を気にしすぎ、自走の人とかも記者会見やってたと思うんですけども、ああやって吊るし上げるわけであって、そうすると余計気にしちゃうんですよね。だから責任の追及とか、そういう敬意をはっきりさせることってあんまりやらなくてもいいんじゃないかと思うんですよ。大抵物事の経緯を明らかにして、それで問題って解決することは少ないんだと思います。それっていうのは結局は個人的なこう興味の欲求のこう解消でしかないと思うんですよ。物事の経緯をはっきりさせることって、それで解決できるわけではないのに、なんかこう世間的に多くの人がこう経緯をはっきりさせることで物事が解決するなんていうふうに誤解してると思うんですね。だけどはっきりさせることでおそらく解決ってしないんですよね。だから組織に、そういう自走とか教育委員会とかの組織に求められるのはあんまり気にしすぎないってことですね。世間の目を、世間の人たちが SNS で好きかっていうのはもう止めることができないんで、言われたことに対してそんなにこうブレないってことですね。自分たちは自分たちの仕事をすればいいとか、そういう、 こう個人であれば当たり前にして考えつくようなことを組織でもやればいいんですよね。こうブレない心とか、人の言うことをあんまり気にしすぎないとか、そういうメンタルが必要なんだと思います。それと、伝統とかそういうのを排除するってのも大事だと思うんですよ。こう伝統ある我々が、権威ある我々が解決しなければならないとか、そういう気負いすぎみたいなのも余計だと思うんです。そんなことやってると自分たちだけで解決しようなんてなっちゃうんで、腰が上がらなくなると思うんですよね。だから普段から権威を意識しないような組織づくりが求められるんだと思います。古臭さ、昔から続いてるものってのをどんどん変えて普段から行くような、なんかメンタルが必要なんだと思います。例えば細かいところから言うんですけども、なんか症状とか、なんかこう額に入れて壁に貼ってあるような、ああいうの細かいところなんですけど余計だと思うんですよね。なんかこううやうやしく偉い人の部屋の上とかになんか症状とかあるんじゃないんですかね。違うのかな。そういうこう伝統を感じるようなものとか、そういうの余計だと思うんです。だからなんか自分たちに権威があるとか伝統があるとか、そういう意識になっちゃって柔軟な対応ってのができなくなると思うんですよ。で、周りの声を気にしすぎないってことと、こう伝統を重んじすぎない、権威を重んじすぎないってことを言ったんですけども、これっていうのは組織大所帯よりもやっぱり個人の方がやりやすいと思うんで、組織をスリムにするってのも一つの手なんだと思います。いい部分と悪い部分もちろん出てくるんでしょうけども、もっといい意味でこういい加減な感じっていうんですかね、こう伝統とか 権威を重んじすぎるとなかなか自分たちに責任があるとか気負いすぎてしまう部分あると思うんで、そういうのをなくした方がいいんだと思います。というわけでですね、千葉県の野田市であった小学校4年生の女の子が亡くなった事件について試験たっぷりに話してみました。外で話してるんでなかなかもしかしたら聞き取りづらい部分があるのかもしれないです。具体的な方法としては警察と連携を取ることでもって、本質的な問題解決としてはしがらみをなくすことが必要なんだと思います。その児相とか教育委員会とかの組織の側に立った問題解決方法ですね。というわけで、今回も聞いていただいてありがとうございました。以上、警察官千葉東四郎の狙い目でした。